フクロウラジオということで、第1回目始まりましたフクロウラジオです。今日はですね、2人いましてお話ししていきたいと思います。私、情報社会学など研究しております塚越健二と申します。で、もう1人は、
画家をやってます大熊博樹と申します。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ですね、この番組はですね、まあ、コンテンツを中心にみんなでいろんな話をしていこうというですね、コンテンツに語る番組なんですけれども、まあ、簡単に今日はですね、その前段階となっているなんでこういうものを始めたのかとかですね、フクロウの意味についてもちょっと話していこうかなというふうに思っています。まあ、私塚越はですね、情報社会学とかを研究していて、まあ、ちょこちょこテレビとかラジオ、メディアにも出る仕事をしていたりとかするんですけれども、まあ、研究もそうですけれども、いろいろ日々感じている、まあ、コンテンツ見て思ってることとか、まあ、そういったものをなかなか発信する場もなくてですね、自由に語る場所もないですし、あと、まあ、制約がない場所で、自分の思ってることを正直に話してみたいっていうですね、そういうこともあってですね、まあ、内輪で研究会という形の、まあ、座談会というか雑談の会みたいなのをやっていたんだけれども、まあ、今回はですね、まあ、もっともっとみんなで、コンテンツ実際に聞いてくれる人に向けてお話しすることで、よりよくね、私たちもそして聞いてくださっている人たちにも何か利益があるようにというふうに思って始めています。まあ、紹介はこんな感じなんですけれども、大熊さんの方もご紹介お願いします。
いや、そうですね、多分聞いてる多くの人はお前誰やねんみたいな感じだとは思うんですけどまあ、塚越さんとはそういう賢治研究会、宮沢賢治の研究会を、まあ、一緒にやってまして、で一応画家っていうことなんですけど、ここ4年ぐらいなんか公になんかこう発表とかっていうことはあんまりしてなかったので、画家かどうかも怪しいなみたいなことを自分自身でも思いつつ、最近ツイッターに作品をね上げたりして、一応画家であるっていうことの証明じゃないけど、そういうことをしてます。もしよかったらね、見てほしいなっていうふうに思います。で、まあ、塚越さん今言ってたみたいに、まあ、思ったことを話したいっていうことで言うとね、まあ、フクロウラジオっていう、まあ、このラジオの名前なんですけど、まあ、塚越さん昼のね、まあ、情報番組みたいなところで求められた役割で求められたことを話すっていうことが基本になってると思うんですけど、このフクロウラジオっていうのは、まあ、その昼に対しての、まあ、夜じゃないけど、まあ、昼には話せない内容とかをみんなでざっくばらんにね、話せればいいのかなっていうふうに、まあ、思っています。だから、あんまりフクロウっていうことに関してはね、すごい深い由来があるとかではないんですけど、宮沢賢治がフクロウを、まあ、すごい好きでスケッチにたくさん書いてたりとか、うん、今言ったようなね、昼に対しての夜とかっていうような、まあ、その程度のコンセプトではあるんで、はい、僕の方からこんな感じでもいいでしょうか。
あれですよね、まあ、私たちは社会学者の宮台真司先生ね、宮台真司さんのところのゼミとかにちょっと顔を出して知り合ったりとかして、でまさに、まあ、4年くらい前ですかね、3年くらい前ですかね、個展をやった時にね、宮台さんを呼んで私が司会をして、なんか対談のイベントとかもしましたけれども、まあ、そういうところで画家であるんですけれども、非常にさまざまな知的な好奇心もあって、いろんなことに詳しかったりとか。
ちょっとハードル上げないでください。
いやいや、あとはまあ
詳しくないよ。
でもあとまあまあ、あとはその業界の話とか、業界の話って別にその業界裏話とかっていうことじゃなくて、産業構造だったりとか、まあ、そういった話もまあいろいろあると思うんですよね。例えば今コロナの時代でいろんな人がいろんな意味で大変になっている。で、私は大学でまだあと博士号を持ってないですし、大学いわゆる就職しているってわけじゃないんですけれども、非常勤で教えてたりしますけれども、まあ、今まさに大学も、まあ、オンラインがどんどん結構進んでいて、まあ、学費の問題とかいろいろこう世界的に問題になっていると思うんですね。で、どうなるかは分かんないけれども、少なくともオンライン化はこう少しずつ普及していくと、大学って今あるような形、つまり大学に行ってだらだらこう学生同士で喋って、でそこで絆を作ってみたいな、その場所を提供していたって意味も大学にあったと思うんだけれども、それもなかなか厳しくなってくるのかなと。学費も少なくなるかもしれないけれども、その分コミュニティは自分で作ってねみたいな、オンラインで教えるだけまでいかなくても、大学の運営って今よりもっと規模が縮小してくる。そうなると まあ、学ぶ場所もそうだし、みんなで学ぶコミュニティとかも少なくなっていくかもしれないから、そういう意味で私たちもっともっとこう場所を作っていくってこと大事で、まあ、そういう一つの関わりの場所としても、まあ今私たちこうやって番組っていう形でこう音声配信してますけど、聞いてくれている人、今初回だからどのくらいいるか分かんないけど、みんなもっともっと話して場を広げていくってことは できるかな、大事かなと。しかも今まあコロナで本当にこう外出れないってことがあるんで、実はこれもズームで実は顔見ながら話してそれを流すっていう形にしているんだけれども、まあ、そういったこともできるし、知識を伝えるっていう大学のシステム、これからもう少しずつ変わっていくかもしれない。で、もっともっとオンラインが進んで、本当大学の数がもっと減っていくかもしれないってなった時に、どういうふうにね、私たちがものを考えるのか、スキームも、もしかしたらインターネット上とか、SNS とか、まあ、そういったものの役割もっと大きくなるかもしれないし、まあ、そういう時は音声コンテンツって、映像見ないんで、いろいろこう言葉だけでずっと聞いてるので、割とこう、浸透率も高いかなと思って、とりあえずは音声でみんなでやろうという話にしているんですけれども、画家の世界もまあ割とこれからね、どうなるかわからないですよね。
まあそうですね、転換点ではありますよね。まあ、あとね、まあこれ第1回目っていうこともあるから、まあ、俺と塚越さんはいろんな前提を共有はしているけど、まあ一応聞いてくださっている方のためにもね、なんで宮沢賢治なのかみたいなところに関しては、なんか簡単に、なんかね、二人で、まあ、ざっくばらんではあるけど、
そうですね。
説明みたいなのしてた方がいいかもしれないですね。
うん、
宮沢賢治研究会を始めたきっかけって覚えてます塚越さんって。
いや、もう1年半ぐらい前。
いや、俺、明確に覚えてて、はい、まあ、多分2年前ぐらいだと思うんだけど、NHK、E テレでやってた、うんうん、宮沢賢治のドキュメンタリー、はい、同国の愛と怒りっていう、本当に素晴らしいドキュメンタリーがやってて、それにね、塚越さんがすごい感動してて、その話を、まあ、お茶飲んでる場で、俺にすごい熱く語ってくれたことがあって、で、たまたまそれ俺も見てて、いいですよねっていうところから、なんか、出発したっていう、記憶があるんだけど、塚越さんそれ覚えてないんだね。
あ、でも、今言われて思い出した。宮沢賢治の真実っていう、その時出された本、2018年かなに出版された本が、元となっているドキュメンタリーが NHK でやっていて、まあ、こう、それがなかなか面白かったんですね。で、どう面白いかっていうと、宮沢賢治って、僕は名前はもちろん知ってるけれども、銀河鉄道の夜ぐらい読んだことあるけど、代表的な春と修羅っていう作品とか、知って全然わかんないんですよ。読んでもいまいちわからない。入ってこない。体に入ってこないっていうところがあって。うん、で、まあ割とこう大事な作品って言われていてもよくわからないっていうことあって、なんか、だから敬遠する部分もあるかもしれないんだけれども、もっとこうみんなで話しながら宮沢賢治についてこう考えていく中で作品のこともわかっていくし、宮沢賢治自身がすごく大きな射程をこう持っていたっていうことも、なんとなく分かってきて、そうすると宮沢賢治を中心にして、宮沢賢治だけじゃなくて、すごく、まあ、宗教だったりとか、社会の話だったりとか、うん、あとまあ一つ僕の関心になる、こう自分とどう関わっていく、まあ、社会との関わり、自分との関わりっていう問題は、実は宮沢賢治からかなり学べることがあるんじゃないかっていうことで、宮沢賢治を中心に、賢治の価値観とかを共有しながら、こう様々なコンテンツを見ていこうってことだったんですよね。
そうね。俺も、あの番組を見るまでは、まあそんなにこう、銀河鉄道の夜とかも、まあ子供の頃に読んだことがあるぐらいで、で春と修羅に関しては塚越さんと、まあ同じような感想ではありますよね。
難しい。
何か感じるものはあるけど、理解はちょっとできないな、みたいな。
わからん。
あのドキュメンタリーを見たことによって、ああ、なんて言うんだろう、すごい宮沢賢治の個人的なっていうか、プライベートな気持ちっていうものをこう、どう折り合いをつけていこうみたいな、多くの人がこうぶつかるような悩み、それがベースになって出来上がってきた作品が、まあ、銀河鉄道の夜であり、春と修羅であり、まあ、その他の作品なんだなっていうふうに感じたっていうのがあって、
そうですよね。
そこに結構意外性みたいなものを感じて、驚いたっていうこともあって興味を持ったっていうのが
そうですね、
あったのでね、結構塚越さんとそういうところは似てる部分あるとは思います。
まあ、宮崎賢治っていうのは当時の、まあ、割とお坊ちゃんだったわけですけれども、うん、でその、まあ、日蓮、まあ、宗教にどんどんハマっていって社会を変えていこうっていう気持ちはすごくあって、まあ、友人、まあ、親友って言える保坂あかないっていう友人にさこう宗教を誘ったりとかして、でこう仲がねどうしてもこう反目しちゃうっていうことがあるんだけれども、喧嘩ってわけじゃなくて、それがなかなか面白くてですね、例えばその保坂っていう人はこう農業をやっていくと、で自分で農業をこう広げていくっていうことで、あの社会に還元していくんだ、まあ、実はドストエフスキーとかにすごい影響を受けている当時の その人も超インテリなんですけれども、で他方で賢治っていうのはあの後年ね、その後やるんだけど、あの農業入っていくんだけれども、自分は社会を変えなきゃ変えなきゃって頭でっかちに言ってんだけれども、おそらく、まあ、そう言ってるだけで、お前何もやってねえだろ、親のすねかじってるだけだろみたいなこと言われて、ガツーンってなって、ダズーンってなったりとかして、でおまけに妹は、早く亡くなっちゃうんだけれども、妹、トシコのこう日記とか見てると、めちゃめちゃ実は自分なんかよりよっぽど大人で、いろんな悩みを抱えていることにも気づいていて、でか、その世界を、社会をどう自分の中で、自分はどう変えていく、あるいは自分とどう折り合いつけていくって中で、農業とか、実際に自分の手を動かすということに気づいていくとかっていう、まあ、非常に人間的な側面があったりとかする。で、その上にさらにこう、社会的なというか当時の社会や思想っていうものが彼の中に関わってくるので、非常にこういろんな角度から彼を見ることは可能なんですよね。
そう、なんか直木賞作家のね門井さんから言わせると、宮沢賢治は本当ドラ息子で、もうお父さんとかすごい立派なのに、よくよく見てみるとこうなんて子供なんだみたいな、そういう側面があったっていうのは、そうあんまり、ね、多くの人には知られてないことかもしれないですよね。
まあ、お父さんは、ね、
うん、地元の名士でしょ、質屋のなんか3代目で、
そうそうそう、
でなんか家計を本当守ろうとするすっごい偉い人で、塚越さん言ったみたいに妹も本当に優秀な、もう本当にできた子っていうかね、うん、それに比べると賢治は社会性がなかったりとか生活力乏しかったりとか、もう本当に門井さん言うようにドラ息子なんだけど、うん、なんか塚越さん今ね社会を変えるために日蓮宗っていう風に言ったけど、なんかどっちかっていうと、なんか俺の考えだとそういうなんかパブリックな場所に馴染めない、本当孤独な賢治が、もう自分なりの公共空間を作っていくっていう時の、なんかこう、ある種のこう、回路としてね、日蓮宗っていうのを見出したんじゃないのかなっていうふうに思ってて、新しいその、自分なりの公共空間。で、そういうふうに言っちゃうと、なんか立派な聞こえだけど、やっぱり自分の居場所っていうのを生涯探してたっていうふうに言うこともできると思う。その悪戦苦闘の歴史が賢治の、なんだろうな、創作活動の歴史っていうかね。ね、まあ、ちょっとまとめすぎな気もするけど、そんな風にも言えると思うんで。
ね、だから20代とかで、やっぱりこう学生で、割と時間があって、いろんなこう政治じゃなんじゃ社会の話、いろんなこと考えて、高前に考えたけど、でも実際自分は何できるってなった時って、なかなかできんっていう、まあ、割とこう大学生とかに、とか大学院生とかにはよくある。僕なんかもそういうことはよくありましたけれども、まあ、そういうのを、こう誰でもというか、なんとなく考えてしまうようなところとかも、宮崎賢治の中には入っているし、で、他方、その自分をどうしていけばいいかっていう考えとかで、こう、日蓮に入っていくって、その中で、こう、実は戦争を賛美していたところの宮崎賢治とかもいて、それがすごい複雑に絡み合ってできているわけですよね。
もうすごい玉虫色っていうか、やっぱ、あんまりストレートには理解しづらい。
そうなんですよ。で、ストレートに分かんないからこそ、なんだか分からんがすごいもので終わっちゃう部分があるし、僕らも、まあ、全部が分かるわけではないから、まあ、すごい考えながらなんですけれども、まあ、そういう意味で、宮沢賢治ガチの話をずっとするのも楽しいんだけれども、むしろ、その宮沢賢治がいろいろなこう要素があって通してきた考え方とか、リンクするかなみたいな、これ宮沢賢治っぽいなみたいなものが、今でもコンテンツの中にたくさん混じり合っていると見えるものがあって、まあ、宮沢賢治の匂いがするものを、コンテンツを選んできて、でそこの話をしながら、コンテンツの話して宮沢賢治の話して、宮沢賢治の話してまたコンテンツの話するっていうことで、こうなんかもっと有益なこう、なんていうかな、相互行為になるかなと思うんですよね。この番組とは特にそういうことをしたいなと思うんですよね。
うん、だから俺とかはなんかね、 まあ、やっぱり芸術家だから表現って何かとかっていうことって結構考えたりするわけですよ。で、ケンジの、展示研究会をこうやる前は、なんて言うんだろうな、こう深い表現っていうものは結構難解な表現であり、あんまりこう多くの人にはわからないものなのであるとかっていうふうな考え方だったんだけど、やっぱ宮沢賢治の研究会通じて必ずしもそうじゃないなみたいな、深い表現ほど、深い話ほどやっぱりある種簡単な話っていうフォームを取ってる場合があるし、まあ深い話、深い表現ほど多くの人にこう通じるものなんじゃないかなっていうふうに、すごい賢治研究会を通じて思うようになったから、だからここで扱うコンテンツに関しては、なんか難解なものっていうよりは、多くの人がこう、まあ、受容できるっていうか、多くの人にこう知れ渡ってるようなコンテンツを個人的には扱っていければいいなと。で、それに対して、でも実はこういう見方をすると、こういう考え方が潜んでるんだよとか、なんかこういう、まあちょっと一見理解不可能な作者個人の思いが投影されてるんだよとか、なんかそんな形で切っていきたいなっていうふうにも、個人的にはまあ思っています。
なんかあれですよね、
はい、
今の世の中ってなかなかそう過激な言葉のカロリーが高いって言う人もいるけれども、うん、確かにハイカロリーな言葉になっていて、まあ、トランプなんかが一番そう典型ですけれども、なんか過激であれば真実や本音を言ったっていうことになっていて、それに熱狂する人で、他方ではそれはダメだっていうことで、まあ、なんとか正しいことを言おうとするんだけれども、そうするとなんかそれはそれで正しいかもしれないけれども、なんか言葉にある種の力がないっていうこともあるような部分もあって、すごく両極端なこう、まあ、社会の分断というものが今言われている中で、でもすごく大切な言葉とか本当に思ってることっていうのは、まあ、過激なことというよりかはむしろこうすごく真摯にこう向き合っていくと、内容っていう、なんですかな、見た目はそんなにすごい過激じゃないんだけれども、真摯に関わってきた言葉には、まあ、重みがあったりとか、伝わってくるものがあるし、で、なかなか世の中、そういったものが広がるのは難しいわけだけれども、まあ、こうやって、こう、自由に話すような場所とかでは、その真摯な態度で向き合っていって、その言葉を探していくとか、経験っていうもの、まあ、その作品を通した経験というものをみんなで語り合うことで、何かみんながこう、なんていうかな、心に残るようなものをこう探していければいいんじゃないかなっていうのは結構思うし、やっぱり今の世の中、僕はこの前ダース・レイダーさんってラッパーの人のお呼ばれして、ダース・レイダーさんの YouTube チャンネルで3時間ぐらい話してきたんですけれども、うん、なんかこう僕もそうですけれども、やっぱり何か自分の言葉っていうものを作ることができない、なんとなくそのテロップを見ちゃったりとか誰かの言葉を先に考えてしまうことが多いと思うんだけれども、何か自分自身が満足できる自分自身の言葉を作るっていう時に、今自分と向き合うっていう時に、まあ、まず細かく見てみる、でそれでこう体験してみる、で自分の、感覚を大事にするっていう場所としては、そういう経験が重要だと思うんですけれども、そのためにはよく見て、よく人とみんなで話をしてっていうような、こう、自分一人じゃできないこともないけど、みんなでやった方が、こう、なんか、その歩みを進むことができるんじゃないのかなというふうには、すごく思うんですよね。
そうですね。ダッサンとの話、ダッサンとの話で、ね、その解像度みたいなキーワードも出てたけど、
うん、
ある程度ね、自分がやってることだったり、その自分が話していることだったり、やっぱ解像度を高く見つめ直すっていうことがすごい大事なんだろうなっていうふうに、改めて番組を見て、俺なんか思わされて、だから今、ポッドキャスト配信やってるけど、ポッドキャストの場っていうのはね、その自分を解像度を高い状態で見つめ直す一つの手段っていうか、きっかけにしたいなっていうふうには、僕もまあ思ってはいます。
そうですね。
で、今、さっきね、途中、最初塚越さん言ってたね、ことで言うとさ、その、やっぱなんか正論だけをやっぱり真面目にこう言ってても、うん、俺の感覚だとやっぱダメだろうなっていうふうに思うし、うん、で、反対に極論を自由にこう語ってるだけでもダメだし、なんか今の世の中でどっちかしかないような気がするの。正論をなんか真面目くさって言ってる側の人間と、極論を本当自由に まあ、思い切り、まあ、語ってるっていう側の人間と、でそこの両方の側がなんか不毛な衝突してるみたいな印象しかなくて、うん、でこれ本当に良くも悪くもなんだけど、なんか人をこう本当に動機づけられるっていうのは、なんか正論の形をした極論とか、極論の形をした正論とかね、やっぱある種のねじれがないとね、やっぱ人を動機づけるっていうことはやっぱできないと思ってて、うん、なんていうか、まあ、ヤンキーがたまに見せる優しさとかの方が、学級委員長が言ってることよりもはるかにこう刺さるじゃないけどね。まあ今の例えちょっとよくわかんないけど、まあでもそんな感じ。でそれで言うと、宮沢賢治の、まあ、銀河鉄道の夜とかでもいいんだけどね、一見こう、正論というか受け入れやすいあの話のように見えて、さっき塚越さんが言ってたね、テロ肯定じゃないけど戦争肯定みたいな思想も入り込んでたりとか、そういうねじれがある。そういうねじれがあるからこそ、多くの人にこう、受け入れられるっていう面が必ずあると思ってるから、なんかここの場は、まあコンテンツ論を通じて、まあそういった、なんかこう、一つの方向にこうまとめていくっていうよりはね、なんていうか、まあ、まあ、いい意味で収まりの悪い場にしたいなと。
ねじれって、そうですね。だからねじれをねじれのまま見ていくっていうことも大事だし、で、どういうねじれがあって、それが、まあ、いい悪いも含めて議論できると思うし、で、やっぱり、まあ、真摯な態度っていうのは、まあ、そういったものをよく見ていきながら、じゃあ、それで自分はどう思うのかっていうですね、で、本当に最後の最後、自分がどういうふうに思うのかっていうのは、まあ、その場になってみないとわからないということは結構あると思うので、その言葉を尽くして最後に出てくるものをあのみんな大事に、僕なんか大事にしたいと思う。で、その作業ってのはなかなか今この現代社会ではなかなか難しくなっていて、時間もないっていうこともあって。なので、まあね、あのコンテンツ論なんで、コンテンツの話一見普通にしてるんだけれども、こう、話しながら何かみんなが、大事なものが見えるような場に、まあ、まあ、番組なんで、我々が喋っていることを、こう聞きながら何か思ってもらったら、で我々も喋りながらそういうものに一つ到達できればいいのかなっていうふうに思っているんですよね。
そうですね。実はメンバーがね、他にもいるので、賢治の研究会を宮沢賢治の研究会をやってるメンバーが、
そうですね、もう3人ほどいるので、まあ、それは番組ごとに5人で喋っちゃうとガヤガヤしちゃうっていうのもあって、全員5人が集まるってことはなかなかないんですけど、まあ、いろんな人たちが出てきながらこう数人で話していくので、それは以降は今度以降を見ていただきたい、聞いていただきたいんですけれども、まあそういうことで、まあそのくらいの人数でやっていて、で基本的にはまあ宮沢賢治とかベースにしてると言いましたけれども、それは裏テーマ、あくまで裏テーマで、まあ、あのみんなが見えるコンテンツ、例えばネットフリックスとか、あのそういったところで見えるこう映画とかドラマだったりとか、あるいはまあ書籍ですよね。わかりやすいとこ書籍だったりとか。でもまあ割と映画って割と見やすいし、時間もかからないし、っていうのもあるから、まあどっちかっていうと、割とネタバレこの番組はありってやりますから、そこは気をつけてほしいんですけれども、ね、自由にやりますから、気をつけてもらいたいんだけれども、その辺の話をして、まあ番組のタイトルにもう何々論って最初にもうコンテンツの名前書いちゃうので、まあそれをこうね、見ていって、あ、今日この話するんだっつって、で、もしかしたらこの1回目のやつは、そのコンテンツ聞いてから飛んできてる人もいるかもしれないんですけれども、まあそういう感じですよっていうですね、今日はそういう話を、まあ第1回なんでしていこうという話、してきたっていう話ですね。
とりあえず次回やるやつというか、次回扱うテーマだけ軽く話して、初回はじゃあ締めるっていう感じにしますか？
そうですね。どうします
か？まだね、あんまり完璧には決まってないんだけど、俺らも。
そうですね。まあ、それはもう、次の配信の時、まあ、同時に配信するだろうけど、タイトル、その時になったらっていうのは、いいんじゃないかなっていう、
ね。まあ、宮沢賢治の真実を、まあ、一つ、まあ、取っかかりにしてもいいのかなと、さっき少しだけ出た本ですけどね。
そうですね。あとまあ本当にそれこそ、まあ、分かりやすいところだと風の谷のナウシカとかね、宮沢賢治だと結構、うん、まあこれもたくさん話みんながしてきたものだけど、まあまた映画でね上映したりとかもあるから、もう一度掘り返して、
あとそれで言うと俺この間千と千尋の神隠しを見てきたんですけど、
映画館で、
ほうほう、いやもう銀河鉄道の夜そのまんまで、まあこれ有名な、もちろん有名な話なんだけど、宮崎が公に話してるから、改めて、あ、これは、この、 ポッドキャストでも取り上げたいなとか思いながら見てましたね。結構いいですね。宮崎駿の作品とかは結構いいかもしれない。
そうですね。
まあいいや、すいません、話を。
うん、いや、でもいいんじゃない？そういうのもちょっとやりたいなとは思うし、まあ、あとは、まあ、コンテンツの話して解説もするんだけれども、いわゆるライムスター歌丸さんとかのような、こう、映画評論ともちょっと違うかなっていう感じですね。こう内容はわかる評論の視点もあるんだけど、評論というよりも、自分はそれをどう捉えて、で、それは自分の人生にとってどう大事なんだみたいな、もう少し実存寄りな話に多分、社会論とか、社会を切るとかってよりかは、実存的に引き取っていくような方向になるんじゃないのかなと思っていますので。
もう俺に関して言えば、その、評論できるだけのリテラシーもないし、まあそういう方向性の方が、うん、ありがたい。ありがたい。
なので、まあ、何でもかんでも自由に適当に喋るってわけじゃないんですけど、一定のフォーマットはあるんだけれども、その中でみんなが、言いたいこと言いながら自分のその核になるようなものをもう強くしていくっていうような場所になるんじゃないかなっていうふうに思っています。ということで、まあ、初回なんで、こんな感じで、撮ってみました。今後はね、もう少しさらに良くなるかもしれないんですけれども、クオリティ考えすぎるとなかなか配信できなくなるということがあるので、まあ、2週間に1回ぐらいで定期的にトントントントン上げていっていこうと思っていますし、あとまあ、多分メールアドレスとかを作ったり、ノートですね、サイトのノートのサイトに、この、フクロラジオの公式って言いますかね、そういう場所を作って メールで何かあれば感想とか質問を受け付けたりとか、まあそういうこともしようかなというふうに思っていて、まあまあみんなでワイワイ、そういう意味では話していければですね、まあ僕がよく出てる TBS ラジオの文化系トークラジオライフっていう番組なんかでも、こうみんなでワイワイしますけれども、まあ割とこう、もしリスナーの人になんか感想とか聞きたいとか、これ見たら面白いと思うよとかあれば、そういうのあってインタラクションできてもいいかなというふうに思っているっていう感じですね。はい。ということで、まあ今日は、塚越と大熊2人で話してきましたけれども、ぜひぜひ、次回からの配信を、楽しみにしていただければなというふうに思っています。大熊くん、何かありますか？
いや、もう本当、よろしくお願いします。はい、それだけですね。はい、ありがとうございます。
若干緊張してる感じ？
いや、緊張してるで、珍しく。
そうですか。まあまあ。いいんじゃないでしょうか。まあ、多分ほとんど編集なしで、大体取って出しでやろうと思っていて、クオリティも大事なんですけれどもね、こう日常の生活の中でさらにできるっていうことを大事にして、定期的に上げていこうかなと思っているので、こんな感じで進めていこうと思ってます。ということで、フクロラジオ第1回は、ここまでとします。第2回以降の配信も、楽しみにしていてください。では、ここまで聞いてもらってありがとうございました。
ありがとうございます。
さようなら。